さゆりと話そう。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。皆様はじめまして、さくらさゆりと申します。この度縁あって FM 浦安さんで番組を持たせていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。で、早速なんですが自己紹介をさせていただきます。さくらさゆりと申しまして、で桜は植物の桜です。一年中満開でありますようにという願いを込めまして、桜漢字一文字でつけました。でさゆりはひらがなで書きます。私の父がちょうど吉永さゆりさんを憧れていた世代ですので、さゆりなんですけれども、その、リアル吉永さゆりさんはラジオ番組をされていて、その題名がこんばんは吉永さゆりですという題名だそうです。でそれにあやかってこんにちはさくらさゆりですにしようかと思ったんですが、あんまりにもちょっとあんまりなのでいろいろ考えまして、そのまんまリスナーの方とお話しできればいいなと思いまして、さゆりと話そうという題名になりました。で私は大人になってから音楽を始めました。歌を歌ったり、カバー曲が多かったんですけれども、あとオリジナル曲も増えてきまして、で2年前デビューアルバムを出させていただきました。今日はその中から2曲3曲ぐらいお届けしようと思います。で、それ以降もポチポチ増えてきますので、第2弾が出せるといいなと思いまして、それでいろいろ模索中です。で出身地が三重県ですので、自分では標準語を話しているつもりなんですが、イントネーションが関西弁になることはよくあることなので、あそこ違うよとかこうツッコミを入れていただけると嬉しいです。で私と浦安の関わりなんですけれども、以前千葉県の会社に勤めていたことがあったので、地下鉄東西線に乗っていたこともありました。なので浦安駅はよく通過していました。でもちろん有名なテーマパークがありますので、そちらに昔遊びに行ったこともあります。であとは JR の京葉線ですね、こちらの方も音楽活動に一環で稲毛海岸駅から、バスに乗っていくようなショッピングセンターの中の野外ステージで歌ったこともありますので、その時舞浜駅からたくさん人が乗ってこられるなとか、たくさん降りていくなというのは実感していました。で今回改めて地図を見てみますと、浦安っていうのはもう隣がもう東京都なんですね。江戸川区の隣という位置づけだというのを分かりまして、あとは東京湾に面しているというのが多分一番大きな特徴で、で調べてみると浦安市の4分の3は埋め立て地、7割が埋め立て地だってことを知りました。なので思い起こせば2011年の 3.11 地震の時、浦安市ですと液状化が話題になりましたけれども、それは浦安市に限らず埋め立て地でしたらどこでも起きうることだなというふうに思いました。で私は音楽活動だけではなく、もう一つ新しく取った資格で防災士というのがあります。昨年の12月に勉強しただけなので、まだ実動はしていないんですけれども、何か社会貢献できるようなことがあればいいなと思いまして、でそれもこの番組を始めさせていただいたきっかけの一つになります。浦安の歴史の話の続きなんですけれども、現在の浦安市の集落ができたのは1157年と、もうかなり昔のことだそうで、すごい歴史のある町なんですね。で人口が、16万4000人約で、そのうちの半分ぐらいの方が 東京都の特別区部に通勤されているってことで、まあ、ですので東京都のような千葉県のようないいとこ取りの街だなというふうな印象があります。で、他にも浦安の特徴をいろいろ調べてみたんですけれども、例えば漫画ですと浦安市をテーマにした漫画が奥様はマリナーゼとか浦安鉄筋家庭とかあるそうで、どんなのだろう、浦安鉄筋家族だそうですというのがあるそうで、まあ、近いうちにちょっと勉強がてら読んでみますで、まあ、そういうわけで浦安市との関わりをお話しさせていただきました。ですのでうちからは、ちょっと時間はかかるんですが、気軽に気持ち的にはすごく近い町で、はい、新しいいい感じのところだと思います。で、話が変わるんですけれども、今月8月ということで夏真っ盛りですね。もう毎日暑くて皆さんうだっていると思いますが、熱中症とか大丈夫でしょうか。で、こういう暑すぎても寒すぎても、気候変動の一つっていうふうに考えまして、で、一説によると地球は温暖化していたと言われつつも寒冷化してるって言われていて、どっちなのっていう感じなんですが、ある程度暑くないとお米が育たないので、これはこれでありかなと思います。で、暑いと食欲がなくなる方も多いと思うんですが、皆さんはそういう時ってどういうふうにされてますか、食事の方は。やっぱ暑い時にはこう水分をたくさんとって体を冷やそうと思う方も多いんじゃないでしょうか、というふうにこじつけてみまして、で、2年前に出しましたデビューアルバムさゆりの開花宣言っていう中からスイカという題名の短い曲を聴いていただきたいと思います。このアルバムは3本柱がありまして、でそのうちの一つが食べ物のシリーズで、ちょっとコミカルな歌が続いています。これは実体験に基づいたものなんですけれども、スイカという日本だけではない多分アジア全体の、植物なんですが、その良さを広めたいと思いまして、スイカを聴いていただきたいと思います。ではお願いします。さくざさゆりでスイカ。
スイカスイカスイカだよ、おいしいよ。スイカ甘いよ、真っ赤だよ、おいしいよ。夏はやっぱりスイカだよ、食べるとすぐに帰る。夏バテだって寝不足だって、風邪をひいてもイライラしても、スイカを食べると治るよ。一緒に食べよう、スイカ。
というわけで、さくらさゆりでスイカを聞いていただきました。これは当時の職場で夏の暑い日だったんですけれども、風邪気味でいわゆる冷房病ですね、クーラーかけて寝たら風邪ひいちゃったわ、朝から具合悪いわっていう人がいまして、でなぜか知らないけど丸々1個スイカがあって職場に、それで面倒目のいい人がじゃあみんなで食べようとか切ってくれて、でその人食欲なくってなんかぐたっとしてたんですけども、食べれるの体冷えるからやめた方がいいんじゃないとか言ったんですが、とりあえずいただいたものだから食べますとか言って、でそうしたらなんか食べると元気になってきましたとか言い出して、そんなに変わるの、まだ何秒も経ってないじゃないっていう、スイカって薬だよねみたいな感じの感動してしまいまして、それでこういう曲ができました。はい。で私的にスイカっていうと大きな直径30センチぐらいの大きなスイカで、中身は赤いというイメージがありますけれども、小玉と呼ばれるちっちゃなスイカもありますし、で中身も赤だけでなく黄色もありますし、なんか一時期流行ったのがこう球ではなく四角いスイカとかあったような気がします。はい。植物もいろいろ、盆栽じゃないですけども形を変えて色を変えて面白いですね。で夏バテを防ぐにはそういう栄養だけではなく、やはり睡眠も一番大事だと思いますので、1日6時間ぐっすり眠るっていうのが、それが1年中元気でいられる、一番大切な健康方法だと思われます。で、やっぱりバテるとどうしても動きたくなくなりますけれども、 まあ、適度な運動で血流を良くして老廃物質を捨てて栄養とか酸素とかいっぱい循環させるっていうのも大事なので、まあ、程よく体を動かしてっていうのも歌詞に織り込んでみました。まあ、それ以外の栄養のつけ方っていうと、まあ、夏はカレーだとか夏は焼肉だとかバーベキューだとか夏こそビールだとかいろんな方がいらっしゃると思いますけども、やっぱり庶民の憧れはうなぎですよね。でこちらも実体験に基づきまして、北千住だったと思うんですけども、まあまあ、友達と暑いしうなぎ食べに行こうとかその曲ができる1年ぐらい前だったかなにちょっと通りすがりの老舗っぽいうなぎ屋さんに入りまして、で近所のおじちゃんおばちゃんたちが集まってくるような家庭的なところで、こういうとこは絶対おいしいよとか言って、で食べたら本当においしくて、外側がパリッとして中がジューシーでふわっとしてっていう、タレが甘くってっていう、もうおいしいとこがいっぱい詰まっていた、なんておいしいのうなぎっていう感動がこれもまた曲につながりまして、で去年ぐらいからうなぎが絶滅しちゃったらどうしようとかいうね、レッドゾーンなんかに登録されましたけれども、おかげさまで今年はあちこちの、B 級グルメでも結構かば焼きとか流行っていますね。というわけで夏にちなんだ歌で夏バテ予防にうなぎを聴いていただきたいと思います。さくらさゆりでうなぎお願いします。
作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
というわけでさくらさゆりの記念すべき第1回ラジオ放送が残念ながら終わりに近づいてまいりました。本当は七夕の話も聞いていただきたかったんですね。旧暦にやるか新暦にやるかとか、まあ、それは来月に持ち越すといたします。1ヶ月に1回15分だけですが、皆様と双方向の相互交通行の番組をしたいと思いますので、ぜひ FM 浦安宛にメッセージをお寄せいただければと思います。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW Radio で検索してください。またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で1名様に iPad シャッフル、iPod シャッフル、また抽選で2名様に iTunes カード1,500円分、500円分じゃなくて1500円分をプレゼントいたします。どしどしご応募ください。ではまた来月。さくらさゆりでした。ありがとうございました。